15泉佐の昔と今第306回絵図を読む丸三村絵図江戸時代の村の風景。今回は長滝村絵図です。前回前々回は山と海を中心に紹介しましたが、今回は江戸時代の村の光景がわかる絵図になります。村絵図は村の領域を対象として描いた絵図であり、古代から明治時代にかけて作成されていますが、一般的に村絵図という場合、江戸時代に作成された一村ごとを対象とした絵図を指します。絵図は前回前々回にお伝えした通り、さまざまな経緯で作成されますが、幕藩体制下において支配の基礎単位であった村を対象とした絵図はとりわけ重要であり、その折に触れて作成されました。作成の契機や動機としては県地、領地替え、土地譲渡、新田開発などがありますが、主として村の領域内での変更が生じた時や、土地の所有者、利用の帳面を作成した時などに作成されることが多かったようです。長滝村絵図は、幕府による天保国絵図事業に際して提出されたものであり、図中には張り紙が多数確認できます。天保の国絵図事業は、幕府による4度目の国絵図作成であり、元禄国絵図を改定することを目的としていました。そのため、作成に際しては、元禄から天保6年、1835年までの約130年間で変化した場所について、元禄国絵図の写しに薄紙をかぶせ、部分的に修正して提出するようにと命じています。この絵図は、西長滝村、中長滝村、東長滝村の3ヶ村が共同で作成しており、それぞれの庄や年寄りが署名捺印していることから、村の正式な絵図であることがうかがえます。また、絵図中の張り紙の付け方が幕府の命令と合致していることから、長滝村絵図が幕府へ提出されたものであることは確かですが、絵図中の記載と天保6年に書き込まれたであろう絵図裏書きとは家数が一致しないなど、齟齬があり、すでに作成されていた絵図に手を加えて天保6年に役所へ提出したと考えられます。長滝村絵図の張り紙には、ため池の元禄期からの変更点を記載して貼り付けたものや、道の上に紙を貼り付けて道の行き先、目的を記載したものもあり、現在の有通神社と帝釈天社の間を通る道には、大井関大明神、例年4月2日、船岡山へ、御幸道とあったり、上田池の脇に描かれた穂波池には文化13年より新築塚祭り候と文化13年1816年に新築されたことが張り紙に記されています。絵図の描写は東、中、西の村の構成を書き入れたものであり、戦時中に移転した野添や松屋の集落、移転以前の有通神社、江戸時代の道なども色分けされて分かりやすく描かれています。神社には常夜灯の形が描かれており、描写の細かさが見て取れます。また妙福寺の近くには善光寺跡、薬師堂などもあり、善光寺関連の伝承地が江戸時代にも大切に扱われていることがその描写から伝わってきます。江戸時代に作成された村絵図は当時の情景を絵画的描写であるとはいえ、現在を生きる私たちに伝えてくれています。絵図に描かれた道も現在の町並みの中に残っているかもしれません。江戸時代の風景を今に伝える村絵図は7月25日まで開催中の春季企画展絵図を読むにて展示中です。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野の電話 469-7140 ファックス 469-7141 休館月曜毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館時間9時から午後5時、入館は午後4時半まで、無料。日本遺産中世ひねの庄をめぐる、23、旅引付編7、毘沙門堂。日本遺産に認定された旅引付と2枚の絵図が伝える町、中世ひねの庄の風景のストーリーを構成する泉佐野市の文化財等を紹介します。問い合わせ、文化財保護課。入山田地区扇の日走神社の東側、山腹の一角にある小堂と小市が毘沙門堂です。 毘沙門堂という名称は文献にははっきり書かれていませんが、堂のある谷筋は御所谷と呼ばれ、約500年前に九条政元が日根野省での生活を綴った日記、政元公旅引付には御所谷集会所という名前が記されており、おそらく同じ建物ではないかと考えられています。この地区は古くから南朝方の後村上天皇の仮の安宮であったという伝承も残されています。道内には本尊の毘沙門天が逗子に安置されていますが、かつて南朝の楠木正成が軍神として毘沙門信仰に扱ったことと関係があるのかもしれません。正堂入り口には昭和12年に建てられた石碑があり、碑文中に御所谷毘沙門公と署名されているように、今も毘沙門公が行われています。またその石碑の横には昭平3年1348年の板碑が南北朝時代の王子の姿を物語っています。